小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて先生、今週は久しぶりにリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介しようと思います。
そうだね、
はいはい、たくさん届いてるんです。
そうだね、はい、ありがたいことだね。
まずはですね、ラジオネーム松崎さんなんですが、男性の方で、はい、北海道からです、
うん、
はい、小沢先生、西本さん、はじめまして。北海道で放送が始まったことからこの番組を知り、ホームページにあるアーカイブで初回から聞き直し、やっと追いつきましたと。
すごいね。
いうことですね。もう460回を、
ね、
超えてますから、ありがとうございます。
本当だね。
はい。その中で、合いの手に関する質問なんですが、合いの手に型があるというのは世界的なものなのでしょうかと。私は物理教師なのですが、学生から反応があるときとないときでは授業のやりやすさが歴然と違います、
うん、
そして後者の方が授業後の個別な質問が多いのです。質問をしたいけれどできない学生がたくさんいるのでしょう。合いの手により語り手と聞き手が双方向のやり取りになっているという印象を持っているので、普遍的な法則なのだろうと予想するのですが、どうでしょうかと届いています、う
ん、物理の先生なんだね、
はい、
生徒たちとこうやり取りしてらっしゃるから、このやり取りっていうことにとても敏感なんだろうと思うんだよね。
そうですね。
まずね、合いの手に型があるっていうのはね、型があるっていう言い方はいいかどうか分かんないんだけど、これはね、前にお話したと思うんだけど、僕が新潟でお話を聞いた時ですね、ふーんちって返事したんですよ、
はい、
ただふーんちったらね、おじいちゃんに言われたの、この地方ではふーんっていうのは相手の話を軽蔑して聞くときに言う合いの手だと、
はい、
じゃあ何て言ったらいいのって言ったら、操作と言えって言われたのね。で、操作って気がついたら一緒に聞いてた子どもたちも操作って聞いてたんですよ。で、これは日本文学の方の先生の意見では、そうで候の短縮形だろうというふうに言ってたけどね、操作、
はい、
ですからね、型があるって言い方がいいかどうか分かんないよ。型じゃなくて、その地方の言葉の方だろうね、普遍的な方じゃなくてね、
はい、
その地方でどういうかという習慣なんだろうと思う。だからあんまり型と言わない方がいいかもしれないですね、
はい、
その地方の習慣があると。だからある地方ではさ、ふーんっつったって別に軽蔑の意味じゃないことだってあると思うよ。
そうですね、う
ん、大事なことはここで言ってらっしゃるように、合いの手により語り手と聞き手がのやり取りになっているってね、それが両方を結びつけるというその機能ね、
はい、
それがとても大事だと思う。だからその時には黙ってうなずくだけじゃなくてね、声に出して言うという、それがまあ法則っちゃ法則かもしれない、声に出してはっきり答えるという、ね、
はい、
それは言えるかもしれないね。それは外国でもドイツなんかでもそうですよ。やっぱり、まあ、僕は仕事上ドイツと縁が深いんですけども、ドイツでも話を聞くときにね、やっぱり僕がなんか喋ってる時の相手がいやーとかっつってね返事してくれると喋りやすいしね、
はい、
から向こうが喋ってる時のこっちはいやーとかね、それからもう一つドイツのでよく言うのはあそうって言うんですよ。日本語とほとんど同じ
なの、う
ん、僕は初めびっくりしたの、日本語で言ってんじゃないかと思ったぐらいね、はい、あそうって言うんですよね。書くとね、スペルに書くとあそうなんですけどね、あ CACH と書くの、
はい、
あそうなんだけど、聞いてるとあそうって聞こえるんだよね。
へえ、
面白いね。これは偶然の一致だけど、別に法則があるわけじゃなくてね、偶然の一致ですよね。でもちろんドイツだってあそうじゃなくていやーっていう答え方もあるしね、英語で言うとイエスね、
はい、
うん、イエスっていう言い方もあるしね。でもね、面白いことに、そうっていう言葉はね、いろんな国で同じ意味でそうって使うね。日本語のあそうなのっていうそうね、
はい、
これはどうもね、例えばドイツでもそうだし、フランス語でもそうじゃないか、そうっていうよね、うん、相手のことを言って肯定的に受け取るときね、そうっていうの面白いですね。
あ、じゃあ結構世界共通の、
そう、なんかそういう響きがあるんでしょうね、そうっていうのにはね。
じゃあ使いますね。
使います
でも先生として見ればやっぱりその合いの手があった方が授業がやりやすいっていうか、うん、あ、みんな聞いてるんだなって感じるんですよね。
聞いてるっていう感じよね、
うん、
でもね、ここで書いてらっしゃるように、
はい、
学生からの反応がある時とない時で やりやすさが違うってでしょ、はい、反応があった方がやりやすいよね、もちろんそれは、
はい、
それからここで書いてあるようにね、後者の方、つまり反応がない時の方が授業後の個別な質問が多いっていうの、
はい、
確かにそう、僕も経験的にそうよ。例えば客員教授でよその大学行く時には学生と馴染みがないでしょ、
はい、
と終わってから質問は出ないんですよね。廊下へ出てくると質問がふって個別に来る。
あ、それはどういうことなんですか ね、
なんかね、人の前で意見を出すことに恐れを持ってんじゃないかな、躊躇するんじゃないかな。
そうですね、う
ん、気が小さいっちゃ小っちゃいんだよな。でその点ではね、面白いのは、はい、僕ドイツでの客員教授やってましたからね、2年間ドイツの大学で授業もしたんだけどね、すごいよ、もうまるっきり違うの、
はい、
授業が終わるとねパッと手が上がるんですよ、
はい、
しかも何本も手が上がるわけ。それでどんどん質問していくのね。終わってからじゃなくてもね、ちょっと間を置くでしょ、
はい、
とその時に手上がるっていうのもあるんですよ。非常に積極的。
そうですね、う
ん、それで意思表示がはっきりしてんのね。これはね日本と全く違うところだよ。僕はだから2年間外国で、まあ、ドイツで授業して日本の大学へ戻った時にびっくりしたね。あまりにも静かで、
シーンとしてますよね、う
ん、質問で手を挙げる人なんていないよね、
はい、
でここに書いてある人、松崎さんがおっしゃってるように授業が終わってから一人で質問して、
はい、
廊下で質問したり控え室で質問したりするのね。どうもね、そのみんなの前で堂々と意見を言うっていうのは日本人にとっちゃ不得意みたいだね。
もっと日本人もこう、うん、言えるように ね、 いいね、なったらいいんでしょうけどね、うん、
僕もそう思うね。勇気を持った方がいいと思う。
もっと積極的にですね。
積極的に言わんや、授業で受けてるんだからクラスの仲間じゃない、
はい、
普段からね知らない人じゃないよね。知ってる仲間なんだからね、手を挙げて質問して一個構わないと思うんだけど、しないね。
でもそれも分かるんですよね、やっぱなんかちょっと恥ずかしいんですよ ね、 ね、手を挙げるのが ね、
そ、
うね、
でそれが突破できたらいいなというふうに僕は思ってるけどね。
でも手を挙げないからといって聞いてないわけじゃないですからね。
聞いてないわけじゃないの。
しっかり聞いてるんですけどね、うん、ちょっと挙げる勇気がないっていうことですもんね、うん、
そのことはね話が広がっちゃうんだけど、例えば外国行ってパーティーがあるでしょ、
はい、
でまあ、僕はドイツにいる間にいろんなパーティーがありました。そうするとね、日本人はパーティーの中で日本人だけのグループ作るんですよ、
はい、
でせっかく世界中の人が来てるんだからいろんな人と話せばいいのになと僕なんかは思うんだけどね、
はい、
そうじゃなくてね、ふーっと日本人 6,7 人のグループ作って日本語で喋ってるんですよ。
その気持ちも分かりますね。
分かります。でも、ね、うん、でもどうもね、我々日本人はそういう意味じゃ気がちっちゃいね。
そうですよね、
うん、気がちっちゃいね。なぜかそうなのかなと思うんだけど、まあ、外国の場合で言えば日本はなんていうの、離れた島国でしょ、
はい、
だから日本自体が孤立的な国なんだよね。だからそういうふうに外国のパーティー行ってもやっぱり島国になっちゃうのな。
あ、そういうところに出てくるんですね。
そう、出てきちゃうのね、うん、で僕はそういうの嫌なもんだから、
はい、
ドイツのねそういう大きなパーティーでも僕は他のドイツ人がなんか話してるとね、お前あそこ行かなくていいのかなんて言われたりしてね、なこともありましたよ。つまり日本のグループに入らなくてもまあいいのかって言われてね、
はい、
でも僕はそういう時もはっきりと、僕はせっかくドイツにいるんだからドイツの人たちと話したいって言ってドイツで話しましたけどね。そこはね結構日本人の問題だと思う、
うん
うん、
じゃあまあ授業でもこうやって愛の手がどんどん入るようなね、
そうそう、入った方がいい
雰囲気になっていくといいですね。
で僕はもっとねこれで言いたいのはね、子供がお話をさ学校から帰ってきたら学校で会ったこと話じゃない、
はい、
ダリちゃんとダリちゃんが喧嘩したのよなんて、ああいうのもねちゃんと聞いてやってもらいたいというふうに思ってる、
はい、
それで親がちゃんと声に出して返事してやってもらいたい、愛の手を打ってやってる、
まあ、その愛の手も大切ですよね、
うん、僕はすごく大事だと思う。子供がね、だって学校行ってさ今日何ちゃんが何でも喧嘩したのよってのは子供にとってはそれ人生の一部だよね、
はい、
人生の一部を語ってるわけじゃない。そしたら親はそれをねまともに受け取ってやってもらいたい。あ、そうなのっつってね、へえって声でうなずいてやってもらいたいと僕は思ってるの。
わ、大切ですね、
うん、でそれはだから僕は講演会でねお母さん方に話すときは必ず言うんです。それはそうやって全くあなたの話をまともに受けてるよと、受け取ってるよっていうことはちゃんと示してくださいって。
わ、ちょっともう料理をしながらとか、うん、本当に相槌というか、うん、はいはいって感じで聞いちゃってますけど、うん、ちゃんとしっかりと聞かない
と、ね、いやもちろんね洗濯しながらでもいいし、はい、茶碗洗いながらでもいいんだけど声に出して答えてやってもらいたい、
はい、
でこうやってうなずいてるだけだと親としてはさ返事してるつもりなんだけど子供にしてみれば聞いてるかどうか分かんないんだよ ね、
そうね、
聞いてるよってことをはっきり示してやってもらいたいと僕は思う、ね、
確かに返事がないと何回も言ってきますからね。
そうでしょう、 でとても大事なのよそこの部分ね。で自分が親にはっきり受け止められている、受け入れられているってすごい大事でしょ、
はい、
でそれはもっと大げさに言えば愛されてるっていうことにつながるわけだよね。自分が愛されている存在だってことにつながるから、僕は愛のってすごい大事だと思って。
そうですね、うん、私もしっかりじゃ、ね、愛のこもった愛に手を入れるようにします、はい、では続いては、はい、うん、みゆきさんという女性の方からです。初めてお便りいたします。番組いつも拝聴しております。私は40代の会社員です。東京在住ということですね、うん、はい、私は小さい頃から父親が眠る前に直接語ってくれる昔話をとても楽しみにしていて、話を聞いてから眠りにつくのが習慣でした。非常に不甲斐ないのですが、話の内容は全然覚えていません、
うんうんうん、
ただ毎回昔昔あるところにから始まる話だったことだけはっきり覚えています。二段ベッドの弟は下の段、そして私は上の段で、父はベッドにかかっている階段に寄りかかるようにして私と弟に語ってくれました。豆電球の明かりは家では夕方と呼ばれており、夕方にしたほんのりオレンジの明かりの中で語ってもらっていました。幸せな子供時代でした。大人になるにつれ大切なことを忘れてしまっていました。それを小沢先生の語りの中で思い出すことができました。ラジオで語ってくださる先生の話が大好きです。先生が大事だとおっしゃること、重要視されていることは全て自分の心の中にスーッと染み込んできて納得ができ、自分が感じていた疑問にも合点のいくことばかりです。もっと早く自分が若い頃に先生の著書や研究に出会っていればと悔やまれますというふうに、来てますね。幸せな ね、
いい話だよね。二段ベッドの階段にお父さんが寄りかかってさ、はい、上と下の子供にね、豆電灯の明かりで語ってる図っていいですね。
素敵ですね。いい場面だよね。でしっかりやっぱり覚えてらっしゃるんですね。
いいお父さんだね、はい、本当に綺麗な場面だよな、これいい場面だ。それでね、もっと早く自分が若い頃に出会っていればって悔やまれますっておっしゃるけどさ、はい、そんなことないよ。これからの人生考えたら今が一番若いんだからね。
あ、そうですね。だよね。
そうだよ、これからの自分と比べれば今が一番若いんだよ。
あ、
いつも
先生素敵な言葉です嬉しいなんか言葉です ね、
考えてみる。そうだよね。
そうですよね、う
ん、今が一番若いんですよ。だからもっと若い時なんて考えない方がいいよ。今が若いんだから一番。
でもついついやっぱ過去のことを考えて、もっと早くからしてればなとかってね、うん、後悔しちゃうんですけど、うん、そうですよね、
う
ん、
でもそれ言ったってしょうがないんだね、
はい、
だから言って戻れるわけねえんだよ。そうじゃなくて今が一番若いのよ。これからの人生の中で私今が一番若いの思う。いや、そうしようよ。
私もじゃあ今が一番若い、
うん、いや僕もそう思ってるよ。僕だってね88歳になったばかりだけどさ、
はい、
来年より今の方が若いんだもん。
あ、そう、ね、
来年より1年若いわけだろ。これからの人生の中で今が一番若いんだ。みんなそうだぜ。
もう若いこと張り合ってちゃダメですね
今が一番若い。
じゃあ今からでもね、
うん、今からやりたいと思ったら今から始めたらいいんだよ。みんな
そうですよね。
ピアノをやりたいと思ったら今から始めれる。今が一番若いんだから。
あ、ね、そうですね。そうなるともう前向きに何でもやれますよね、うんうん、
そう
だよね。
そう思うよ。でもこれいいお手紙だな。
そうですね、
うん、綺麗な場面だよ。
でもこの本当に話の内容は全然覚えてないんだけど、うん、その情景だけ覚えてるっていうのが、
お父さんの姿がくっきりあるわけじゃない、
ね、
このまま絵になるよな。
そうですよね、
綺麗な絵だね。
やっぱり親としてもこういうイメージをこう残してあげたいなと思いますね。いいですね。
本当いいですね。幸せな人生やってきてるよ、
うん、ご自分で幸せな子供時代でしたと言えるのがね、
いい、うん、素晴らしいね。
いいですね。
本当素晴らしいですね、
はい、 さて先生、今週は久しぶりにリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介しました、
うん、そう、たくさんいろいろいただいてね、ありがたいですね、はい、しかもいいね、
そうですね、
さっきのあの豆電球の下でお父さんが飾ってるなんていうのいいしさ、はい、それからこの愛の手ね、
はい、
学生たちの愛の手がとても大事だっていうお話もとてもいいしね、
そうですよね、うん、もう愛の手で言うとね、やっぱり親もこの話をしっかり聞いてあげるというのが、
う
ん、ね、やっぱ共通して、ね、大切なことだなというのを感じました。う
ん、これからもねメッセージいただいたらぜひここで読んでいただいて、
はい、
僕の感想も言わせてもらうと思うな。
そうですよね、うん、実はですねまだまだちょっとたくさん届いていて、今週が2通しかちょっとご紹介できなかったので、ね、ぜひ来週もですね皆さんからいただいたメッセージをご紹介しようと思います。
そうですね、
はいはい、先生お願いします、
はい、どうぞ楽しみにしてます、
はいはい、今回もありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。